鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今回はですね、今まで出てきたいただいた方の中で若い方というか、実は私大田原市の地域おこし協力隊というのに参加してるんですけれど、みんなで作り上げるイベントが10月1日星旅祭りというものが今予定されておりまして、その説明に地域おこし協力隊の柴田真紀さんと大家美智子さんに来ていただきました。本日はタイトルは旅行け星空と音楽と出会う場所ということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、プロフィールなんですけれど、2人とも身内というか身内なので、大田原地域協力隊の隊員、何号だっ
け？私は3号です。
3号隊員の柴田真紀さんと
9号かな。
服のサイズじゃないです。おそらく9号隊員だと思われる大家美智子さんに来ていただきました。柴田さんが通常は柴田さんなんて呼んだことがなくて、マッキーで、
はい、マッキーで、
大家さんはチコちゃんと、
はい、チコです
呼んでるんで、どっちで呼ぶかよく分かりませんけれど、簡単に柴田さんはこの地域おこし協力隊はどうやって来たんですか？そういえば、
はい、私は大学卒業して横浜の方で就職していたんですけども、大学時代から地域活性化とかそういうものに興味がありまして、地域おこし協力隊というものは知っていたんですけども、それで私も実際地域おこし協力隊にやってみたいなという思いもあって、いろいろ探していた中で、今回栃木県の大田原市の地域おこし協力隊として去年の9月からやってきました。
じゃあ1年になるわけですね。
そうですね、1年経ちましたね。
はい、でチコさんこと大家チコちゃんは大家さんはどういう感じでこの地域おこし協力隊の大田原というところにたどり着いたんですか？
たどり着いた、私もともと東京の方で IT 企業ずっと上海とかに行ったりとかもしてたんですけれども、
上海ね、
はい、
東京で
東京 と、とか上海とかでも仕事してたんですけども、主人のお仕事がちょっと栃木になったの で、うん、でそれをきっかけにちょっと栃木に縁がありまして、
はい、
でその流れで大田原市地域おこし協力隊に応募させていただきました。
実はこの番組栃木の元気っていうんで、
はい、
栃木県の元気な人、栃木県で生活している元気な人を限定でもないんですけど、
はい、
出ていただいてるんですけど、柴田さんも大家さんも、はい、栃木県は初めてですか？今回住んでみるとか。
そうですね、住むのは初めてですね。で、はい、
最初に住んだのが大田原っていうことで、栃木県といえば大田原なんだと思うんですけど、
はい、
私は県内から行ってるんで、
うん、
ある程度分かってるとこがあるんですけど、
はい、
柴田さんの方は来てみてどんな感じの街だなという印象だったですか？
私去年の9月から来たので、その時、今と同じで田園風景がブワーって広がっていて、
そらそうですけど、
はい、でも私出身は鹿児島県の奄美大島というところで育ちまして、はい、で東京と横浜の方に大学と就職でいたので、あまり田園風景を見たことがなくて、本当にこう田んぼ一面の世界にすごい感動したのを覚えています。
奄美大島って田んぼないの？
奄美大島はサトウキビ畑が多いので、
田んぼ
畑は全然ないんですよ。
田んぼないんだ。
はい、そんなにないですね。
なるほど。
そこにまず感動しましたね。
確かに大田原大きいですしね、田んぼがね。
はい、
大家さんはどうですか？
私は福岡出身なので、はい、田園風景は見慣れているんですけれども、こっち来て思ったのがやっぱ空がすごい澄んでるので、山がすごい綺麗に見えるなっていうのが、なので、
なるほど、
はい、星もやっぱすごく綺麗だし、山が本当空気が澄んでるなっていうのが すごい感じました。
空気ね、空気がタダですからね、
うん、そうタダですから。
あと、まあ、私宇都宮の人間で今、大田原に住んでるんですけど、水道水が美味しくないですか？
美味しいです。飲みますよね、水道水。
水道水全然塩素臭くなくて、
うん、
これは随分恵まれてるなというふうに、まあ、思いましたけれど、で今日は大田原がいいとこだって話もしたいとは思うんですけど、
はい、
この星旅祭りっていうイベントを柴田さんが思いついたってことでいいんですか？
そうですね、はい、発起人にはなりますね、はい、
これはどういうことなんです
か？その去年9月に来た時に、うん、まあ、いろんな大田原の地域資源をこうどんな魅力があるのかって回っていたところ、うん、まず大田原市のふれあい農家天文館に行きまして、はい、栃木県で2番目に大きい65センチの反射望遠鏡があるんですけど、はい、まあ、それを見た時にもうすごいところだなっていうのは感じたんですけど、でそこで聞いた実は大田原の星空っていうのが、うん、日本一に4回輝いたことがあるっていうので、星空が綺麗な街なんだなっていう印象をそこで受けまして、で実際に晴れた日に大田原の星空を見てみると、やっぱ暗いところで見ると肉眼でも天の川が見れるぐらい本当に綺麗だったので、この星空をで生かしたイベントを立ち上げたいなと思って、今回星旅祭りっていうのを企画したんですけど、
星はもともと確か好きなんですよね、
はい、そうですね、はい、私自身も星は大好きで、本当にこの小田原の綺麗な星空でいろんな人に楽しんでもらえるようなイベントができたらいいなって、その時はまだ頭でしか思いついてはなかったんですけど、はい、
そういうふうに思ったのはいつ頃ですか？
それを思ったのはその天文館に行った時だったんですけど、星旅祭りをやろうと思ったのは今年の1月ぐらいから、具体的にこういうイベントがやりたいなっていう思いつきでこう組んでいたんですけども、はい、
そのふれあいの丘っていうのは、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、はい、どの辺にあると言ったらいいんですか？
そうですね、場所としては東北自動車の矢板インターチェンジから約20分間ほどで行ける場所
佐久山っていう場所だよね。
あ、そうですね、はい、地名では佐久山地区にありますね。
古い商店街っていうか、すごく趣のある雰囲気のところで、佐久山は前から知ってたんですけど、ふれあいの丘っていうのは申し訳ないんですけどあんまり関係ないっていう感じであれ宿泊施設じゃないですか？
そうですね、はい、あとは教育的な天文館とか、うん、自然観察館とか陶芸館とか、小田原市の小中学生が宿泊学習で使う場所として教育的な施設でもありますね。
なるほど、はい、そこでじゃあ大江さんに、はい、そこで何かやるってことですけど、はい、何をやるんですか？
はい、星旅祭り。
星旅祭りって何、はい、ですか？ですか、
まあ、コンセプトが大きく3つになってまして、
はい、
星と旅と祭りという3つになっております。で、まあ、星は大田原のその綺麗な星空、うん、まあ、日本一に4回輝いたという星空を楽しんでいただくというコンセプト、はい、で旅の方は、まあ、大田原はいろんな美味しいグルメもありますし、あと工芸とかいろいろありますので、そういった大田原をまず知っていただく、大田原を旅していただくっていう旅がテーマになります。で最後もう一つ祭りのテーマの方は、うん、まあ、祭りといえばね、音楽は欠かせないということで、はい、今回木月みなみさんっていうアーティストの方をスペシャルゲストとしてお呼びしてまして、
はい、
あと昼間のコンサートでは大田原市の出身のシンガーソングライターの諏訪純子さんをお呼びしておりまして、はい、あと他にも4組ぐらいアーティストお呼びしてます。
地元のね、
はい、
結構お聞きしたら面白い組み合わせ で、
そうなんです。
でこの諏訪純子さんっていうのは実はこの番組にも出ていただいて、
あ、そうですよね。
それから運が向いてきてるんですじゃあそんなこと言っちゃいけない。
でもともとミャンマーですごい5万人の前で
そうなん
だ、はい、コンサートされるぐらいの方なんで、
ミャンマーで一番有名な日本人歌手っていうタイトルで出ていただいて、うもう出てくれちゃうことですね。
そうなんですよ、
はい、来ていただきます。
でこのメイン の、 気づき、これ気づきって呼ぶ、
そうですね、
奄美大島の言葉ですか？奄美大島の人ですよね。
はい、気づきさんっていらっしゃいますね、この字で。
あ、
はい、
そうなんですか、
うんうん、
これは柴田さんが奄美大島出身だから呼んだんですか？
はいはい、そうですね、つながりは奄美大島がつないでくださって、実は私個人が直接知っているというわけではなかったんですけども、うん、私のいとこが気づきさんとちっちゃい頃ピアノ教室で一緒だったみたい で、で知っていらっしゃって、星空の下でぜひ気づきさんの透き通る歌を歌ってほしいということで、いとこの方から経由して連 連絡していただきまして、それからマネージャーさんと直接こちらとして連絡したっていう感じですね、
はい、なんか大手柄ですね。
そうですね、本当にもう嬉しかったね、本当に涙が出るぐらい決まった時は嬉しかったですね、出演が。
で、鈴木みなみさんっていうアーティストは、
はい、
まあ、何年かデビューしてなってると思うんですけど、はい、最近はカラオケバトルでね、
あ、そうですね、
100点出すんですよね。
100点出されるんですよね。
自分で歌って100点だなと思うけど、はい、100点じゃないんであれで100点出すってどういうことかなと。
すごいことですよね、はい、しかも多分もう2回とか出されてますよ ね、
だからどこも間違わないし、
はい、
どこも変じゃないっていうことですよね。
うーん、パーフェクト
が来て歌ってくれるんですね、
はい、はい、星空コンサートのスペシャルゲストで木月さんに歌っていただきますので。
なるほど、まあ、それだけ見るんでも価値あると思うんですけれど、
はい、
プラス諏訪順子さんも出ちゃうし、
はい、
あと、まあ、大田原って、まあ、今住んでてさっき水美味しいって言ったんですけど、
う
ん、
はい、
米がね、
お米美味しいですよね。
はい、これは大田原って大きな俵だったっていう説が、
おお、
なんでその練習したい、まあ、本当は大田原さんという武将の名前、はい、大名の名前なんだけど、うん、本当に大きな俵だって言ってるぐらい の、 国葬地帯で、おそらく県内でも1位か2位ぐらいの米どころなんです。
そうですよね、美味しいですもん、お米。
お米美味しい。
で、実はこの番組、津久井市長も出てくれたんですけどね、
はい、
その時に六つ蔵、
はい、
米が美味しくて水が美味しいとお酒も美味しいに決まってるんですけど。
そうですね、
だからそういう酒飲みにはすごいいい町なんですけど、
はい、
そんな大田原でやろうとして、これ10月の1日、
はい、10月1日の土曜日ですね。
これ何時から
やってるんですか。はい、時間はお昼の12時から夜の8時までのイベントになりまして、
はい、
はい、2部構成になっております。で、第1部が旅する大田原ということで、はい、お昼の12時から夜の6時までいろんなブースを巡ってグルメを楽しんでいただいたり、あとはワークショップとかいろんなものも用意しておりますので、ブースを巡って旅を楽しむような企画になっております。で、第2部が星見る大田原ということで、うん、6時から夜の6時から8時までの2時間ですね、星空を楽しむ内容になっているんですけども、木月みなみさんの星空コンサートがありまして、
はい、
その後にサプライズ天体ショーといって、うん、当日全部消灯を落として皆さんでカウントダウンして真っ暗な世界にしてから星空を楽しむというような企画も考えております。
それはなんかあれで、は
い、ロマンチックな世界になると思います。
まあ、一応私もスタッフで、はい、そうですね、いるんで、鈴木さんも漏れなく、
はい、
まあ、ステージのことをやることになりましたけれど見れるのでそれ楽しみにしています。
はい、ぜひ楽しみにしていてください。
で、ここでちょうど、まあ、半分ぐらい来たんですけど、はい、ぜひその木月みなみさんの歌を、はい、
そうですね、
聴いてみたいと思いまして、
はい、
1曲選んでいただいたのは月と月、
はい、
すごい月と月って面白いタイトルですけれど、
そうですね、
のワンコーラスを聞いてみたいと思います。
はい、夜空に咲く幾千の星、見守るように出会う月と月、水面から照らす光の花は私と
夜空
ということで星旅祭りのメインゲストとしてお迎えする予定になっております木月みなみさんの月と月っていう曲を聴いていただきました。感想はどうですか柴田さん。
いやもう夜空に咲く満天の星ということで、もう星旅祭りにぴったりな曲だと思います。はい、
奄美大島思い出しますか。
そうですね、木月さんの歌声が奄美民謡の独特の歌い方をされていて、本当にこう島歌っぽくすごく奄美の世界観を持たれてるなと思います。
なんかこのみたいな、ちょっと私がやるとなんかお経みたいな。
私も全然できないんですけど。
はい、奄美の人ってみんなああいう風に歌うんですか。
なんかよく裏声を使ってこう島歌は歌われるので、その島歌とか三味線とかをやられてる方はああいう歌い方で歌われると思うんですけど、はい、音楽の授業とかでも結構島歌の音楽の歌を歌ったりとかもありました、中学生の時とかは。はい、
なんですけど、なんとか、花歌って、
グイーンっていうなんか
花っていう曲を歌ってる、
は
い、
あたりこうすけさんですかね。
あれも島歌ですね。
そうですね、はい。
あたりさんもあの辺の人ですか。
そうですね、
あのあたりの人ですか。
はい。
あ、つまんない、つまんない。
なるほど、なるほど、すいません。
なるほど、
あたりさん、あたりさん。は
い。ちょっと今無駄な時間
だった
。まあそういうで確か大江さんって音楽やってますよね。
はい、あ、そうですね、趣味で、はい、バンドやってます。
でこの今回の、はい、バンドをやっている人から見ると、はい、この星旅祭りのまあどんな内容なのかっていうのを説明してもらうと、はい、どんな風になりそうですか。
ステージの方ですか。
ステージの方、
ステージはすごい私も全員全てのアーティストさんをお会いしたことがあるわけではないんですけど、はい、いやすごいジャズの方だったり、うん、ケルセック音楽の方だったりとか、うん、本当に素敵な歌声の方がいっぱい集まっていただいたので、祭りステージだけでもものすごい盛りだくさんな内容になってます。
まあ、大田原の音楽シーンっていうか、結構思ったより、うん、思ったよりって割とやってる人が多くって、
うん、
結構豊かな文化がね、あるんだなって、まあ、思いましたけれど、
うんうんうん、
で柴田さんは、はい、このイベントを、はい、まあ、命かけてやってると思うんですけど
命かけて、はい、
命かけて、
はい、
でこれ最初に始めようと思った時に、
はい、
確か津久井市長に、
はい、
プレゼンに行ったましたよね。
そうですね、大家さんと一緒にこういう星旅祭りというのをやりたいですということで市長プレゼンに来ましたね。はい、
津久井市長は何とおっしゃったんですか、これを聞いて。
もうこれを聞いてもうぜひやってくださいということで、もう背中を押していただいて、そこから、ね、うん、いろんな方々とか実行委員会とかも結成して、どんどんどんどん星旅祭りに向けて動いていくことができましたね。
その星空が綺麗だっていうのは、
はい、
実は栃木県民はあまり思ってないんですよ。はい、
そうなんですね。
まあ、ちょっと田舎に行くと綺麗だから、はい、まあ、それ別にタダだしね。
そうですね、やっぱ当たり前のような存在ですよね、星空が綺麗っていうことが。うん、私もずっと東京と横浜にいる時にはもともと星が好きだったので、ずっと星が見たい見たいと思っていて、でもやっぱり明るい夜空だと星が全然見れなくて、うん、星を見に行きたいっていう気持ちが強かったので、大田原に来た時にやっぱすごく満天の星を見て感動したっていうのが一つあるんですけど、なので今回星旅祭りはもちろん地元の方にも、うん、楽しんでいただきたいイベントではあるんですけど、都会の人たちにもぜひこう星が見上げたいと思って見れない人とか、星を見たいと思っている人たちにぜひ来ていただきたいイベントだと思っております。
さっきお話にあったように、
はい、
電気がだいたい都会だったら夜中中ついてるから、
はい、そうですね、明るいですね、本当に
それは危険危なくはないんだけどそういう星を見る楽しみっていうのはちょっとね。
そうですね、なかなかプラネタリウムとかで結構皆さん楽しんでたりとかはするんですけど、うん、自然の星空はやっぱり見ると感動しますね。
でもう一つ、その星空と音楽と出会う場所ということで、はい、今日お送りしてるんですけれど、
はい、
星空って、
はい、
全然言っちゃなんですけど興味がなくて、
はい、
そういう方いらっしゃいますね。
そうですよね。
あのまあ綺麗だと思うし、なんかロマンチックだなとかなんかあの思うけど、
はい、
星を見るという行為自身はかなりマニアックなことなのかなと、はい、まあ思ってたんですよね。
うん、
でもこれを委員会に縁あって入れていただいて、
はい、ありがとうございます。
でそのいろいろ研修というか、はい、それ作っていく上で、うんうん、このふれあいの丘の天文館とか、
はい、
あの行ったわけじゃないですか、
はい、
で、あれはわざわざあの自分の人生の中で行かないと思うんですよ。
うん、なかなかそうですよね。地元の方でもまだまだ行ったことない方いらっしゃいますので、ぜひ行ってほしいですね。
で結構入場料安いんですよね。
そうですよ、大人300円で楽しめますのでぜひ来てください。で
それそんなに行ったことなかったんで、はい、行ったら夢中になっちゃったですよ。
ですよね、
面白いですよね。あそこはね、
感動しますよね。
まあ、それだけでも、はい、あの、はい、ああいう大きな望遠鏡がなかなかないわけですよ、
はい、そうですね、なかなかないですね。あれだけの大きな望遠鏡で星を見るっていったことは、はい、
なるほど。まあ、今後その辺も膨らましつつ、
はい、
星空の話は分かったんですけれど、
はい、
そのいろいろ他にも、
はい、そうですね、企画は盛りだくさんな内容になっております。
どんなことをやるんですか。
例えば、はい、あのまあ、星というコンセプトで星空っていうのもあるんですけども、星にちなんで、まあ、星旅学校っていうのを企画。
学校
星旅学校、はい、まあ、プラネタリウム上映みたいな、そういうのもあったり、 あと写真講座だったりとか、うん、星をきれいに撮る、あとあのアクリル板使ったね、あのちょっと工作をできたりとか、
はい、楽しいワークショップも、
ワークショップも用意してますし、あとあのちょうどルナアロマテラピーヨガっていう、うん、なんかその月の星座の形に合わせたポーズとか、うん、そういうなんかヨガが、いや私も分かんないんです、当日楽しみにしてるんですけど、そういう先生、あのインストラクターの方が結構来てくださって、うん、あのもうその場無料でそういうことをやってくださるんです。なんかアロマとかもいろんな香りのテーマがあって、
はい、
その香りに癒されながらヨガをするという、
はい、
そういうことも企画してます。
はい、でこの10月1日っていうのがちょうど新月の日にあたりますの で、うん、はい、で10月 の、 あの新月は天秤座の新月ということで、あのそのルナアロマテラピーの方々が天秤座の新月というのはどういうようなパワーがあってとか、うん、そういうお話とかも聞けると思いますので楽しみにしていてください。うん、それぞれであるみたいです。
天秤座の新月ってどういう意味。
天秤座が10月の月みたいで、その天秤座の新月ということで、その天秤座の新月のパワーがあって、また違う月になるとサソリ座の新月とか、もうそれぞれで十二星座であるみたいなんですけども、この天秤座の新月はすごいパワーがあるということで、う
ん、
あの
新しいことをね、うん、なんか始めると時とかにすごくいいっていう、あと出会いとかいうテーマもあるらしくて、
はい、
星旅祭りにすごいぴったりなんです。
そうなんですよね、旅行き星空と音楽が出会う場所というあのタイトルのもとすごくぴったりの天秤座の新月ですね。はい、
その10月1日にしようと思ったのはそういう意味からなんですか。
そうです、月明かりがないと星空が綺麗に見えるので、うん、新月がいいなと思ってこう秋ぐらいの空気が澄む時に探していたら、ちょうど10月1日しかも土曜日ということで、皆さんが来れる土曜日に新月だったので、うん、こちらの10月1日にしたいなと思いました。
で後から知りました、天秤座がそういうテーマだっていうことを、
はい、
あの出会いだったりとか新しいことを始めるっていうテーマにぴったりな星座っていうのは後から知りました。
はい、
あ天秤座がそういう、うん、あの性質を持ってるの、
はい、
うん、っていうのは後から知ったんですけど、その10月1日って決めた後に知りました。
うん、
なるほど。なんかそういうことって分からずにやってたら実際最高の日だったっていう方が運命づいてていいですね。
本当に ね、
すごい、それ聞いた時すごい感動したんですよ、はい、2人で
ぴったりだと思ってよかったです。
まあ、ね、もうすぐなんですけれど、
はい、
あとあの本当に日程が迫ってるんですけど、
はい、
まあ、今思うこと何かありますか。あのここまで来たらどうなったらいいですか。
はい、ここまで来たら星旅祭りに参加してくださった方が、もうここに来てよかった、また大田原に行きたいと思っていただけるようなイベントにできたらなと思っています。
私たち地域おこし協力隊で大田原をの地域を起こす協力なんで、
はいはい、
その通りなんですけど、
はい、
これをきっかけに大田原を知ってほしいっていうことですよね。
はい、
大江さんはどうですか。
そうですね、私ももう本当にとにかくその日来てくれた方が楽しんで帰ってもらうっていうのを目標にも頑張ってまして、晴れの時はいいんですけど雨の時も曇りの時も楽しんでもらえるような仕掛けをいっぱい用意してますので、うん、他にもアロモックとか かいろいろありますので、
はい、
今ね寝ないで頑張ってますので
寝ないで睡眠時間削って。
これあの詳しいことはどうやったら見られるっていうか、
はい、はい、あの星旅祭りって検索していただきますと、はい、公式ホームページがございまして、はい、そちらであのチケットの情報ですとかあのシャトルバスのご案内とかすべてあのホームページ上に載っておりますので、ぜひ星旅祭りで検索してください。
星旅祭りって言葉ないですよね。
そうないですね、
はい、ないから
ボンって出てくると思います。
わかりました
、はい、
あのチケット2000円でしたっけ、
ね、そうですね、前売り券が大人が2000円で学生が1500円、小中高生が500円で、未就学児は無料のイベントとなっております。
あの、まあ、実行委員で作ってる側としてあの言っちゃなんです、これで2000円は安いかもしれないですね。
そうですね、本当に
内容がどんどんあの膨らんできて、
はい、
もっと高くすればよかったなと思っちゃったりなんかしまして、はいはい、じゃあ最後にあの一言ずつ、
はい、ぜひ、はい、あのこのラジオを聞いてくださってる皆さんにあの星旅祭り来ていただきたいと思っていますので、
はい、
ぜひ星旅祭り検索してみてください
な一票入れたくなっちゃう星旅祭りさんという大野さんはどうですか。
そうですね、はい、もう本当星旅祭りで検索してください
お待ちしております、会場で。
本当ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ということで今日は大田原市地域おこし協力隊より柴田真希さんと大家美智子さんに来ていただきました。私もその一員として頑張っていますので、ぜひ10月1日の星旅祭りに栃木県内の方もたくさんご来場いただけますようお願い申し上げます。鈴木聡の栃木の元気。まあ、栃木県に外から来て見た光景がものすごく貴重な宝物に見えたっていうのは、これ地域おこし協力隊ならではの効果なんですけれど、それを今まで星が綺麗な星空が綺麗なところに4回日本一になってるというのを、まあ地元の人は使っていなかったんですけど、使ったらこうやってやれるんですよっていう提案を2人はしているので、ぜひこれがずっと、まあ、大田原はすごい都会になっちゃうと星が見えなくなっちゃうんですけど、今ぐらいの感じで癒しの街ということで発展していっていただければいいかなと思います。旅行け星空と音楽と出会う場所ということで、あのこの触れ合いの丘という部分がとても大田原市の大切な財産なんですけれど、そこに触れ合いの丘なんで触れ合うようにみんな来ていただいて触れ合っていただければいいかなと思います。鈴木聡でした。